関西。
午前中
も
見えてましたね、関西の
方ね。あ、案内してくれはんの？
はい、
お願いします。はい、
こちらからどうぞ。はい、ここはですね、家族でやってる施設なんですが、はい、畑だった場所なんですよ。はい、この国の制度が明治維新で大きく変わった後に、あと1回昭和30年代に大きく変わります。30年代の前半ぐらいまでは結構地域の暮らしがね、独特の暮らしが残ってるんですけど、30年代後半からテレビとか、電話だとかプラスチック製品とかね、ナイロンテトロンとかベニヤ板とかっていうのが工場いっぱい対応できて、それが全国の家庭に行き渡ってみんな似たような暮らしに変わっていくのが後半からということは、逆にこういう伝統的なものが一気になくなっていくのがその頃で、今これうちの母が始めたんですが、ここも急激にこれみんな処分するもんだから、30年代にね、私が変わっていくので、これは先祖の足跡がわからんようなということで、資料を集め始めたら、資料が増えてきて、置き場所がなくてね、じゃあ畑潰して残そうよということで、こう、家族でやってるんですけどね。当時はもううちの親も変人扱いされて、もう人がほら、もうゴミだと思って捨てるようなものをまた畑に昼集めてきてるわけです。今でこそ残しとってくれてありがとうって言われてる。
本当やね。
何やってるのって言われた感じですよね。でまず住まいからご案内しましょう。昔の住まいはですね、全国一緒でこういう茅葺きのお家、それから瓦葺き、瓦葺きは沖縄と一緒の赤瓦のお家です。南はこの2つです。本州の民家の場合は茅葺きと瓦葺きと、もう一つ板屋根、板の屋根で屋根の上に重しの石を乗っけるという形の3つ、こうやって3つの形の形ですね。でここはですね、昔は気候が反映しますから、台風を考えた形を取ります。同じ茅葺き、瓦葺きでもね。どうするかって言ったら、分頭型といいまして、大きな高い一軒家が潰されますから、本州みたいなのが潰されますから、ここでね、分けて小さく建てます。こちらは食事をするお家、寝るのはこっちのお家、物置、薪とか農具、それから旗織り小屋、穀物倉庫、穀物倉庫は高い床敷の外ですね。裏の方に風呂、トイレ、こういう感じ、合わせて一軒、それぞれに建てます。ここで小さく低くできますので、風当たり小さくなって、あともう一つは正方形に建てます。本州の住まいは長方形ですから、あれ強く風当たりますよね。これはどこから風回っても当たります、小さい地方。屋根も円錐形が乗っかるから。でさらに周りを防風に囲むので、外から家は見えません。林の中に屋根のてっぺんのとがりが少しこう、ね、台所もやらないっていうのぞいてる状況。瓦葺きの場合はまた漆喰で固めて、飛ばないようにしてますよね。でこういう暮らしでした。雪国は合掌の絵みたいに、ね、雪を考えたら作るというの特徴的な絵です。あと、茅葺きはですね、茅という植物はありませんのでね、お客さんが一番最初に出るのは、私のところは茅で屋に吹くんだけど、夜は何使ってるんですかっていう質問毎日あるんですが、茅葺きというのは総称なので、具体的にはススキだったり、ヨシだったり、竹だったり、藁だったり、混ぜてもいいし、地域ので違います。何県は何じゃないですね。自分のその近辺、地域で取れる材料を使います。で、与論はススキが中心なんですけど、うちのススキも種類があって、皆さんがススキってイメージするのはこっちのススキです。秋の方がススキ、奈良時期ね、秋の方がススキでしょ、ススキってイメージするのね。こっちはね、これ時はススキで、春の方が出るススキがあるんですよ。本州にはないススキ、3メートルぐらいまでの。これサイズが違いますよね、大きさ違いますよね。3メートルぐらいの、すごい丈夫です。ちなみに家のサイズに合わせて厚みも変わりますから、このくらいの色とこのくらいは欲しい。ここはまた薄くなりますね。これ1メートルの厚みを言ったらおかしいですから。で、これ今33年経ってるんですよ。もう太陽年数来て、今度屋根変えますけど、だからすごい丈夫ですよと。藁なんかだったら10年そこそこ、20年は持たないですね。こっちはもう30何年持ちますから。
吹き替えが大変やな。
素材によってみんな吹き方も大変、見た目違います。